皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はエズラ記とネヘミヤ記について学んでいますが、今週第6課のテーマは、律法の言葉を読む。暗唱聖句はネヘミヤ8章8節です。口語訳聖書でお読みします。彼らはその書、すなわち神の律法を明瞭に読み、その意味を解き明かして、その読むところを悟らせた。ネヘミヤ8章8節。様々な困難を乗り越え、エルサレムの城壁はわずか52日間で完成しました。周辺諸国の民は生きた神の働きを目の当たりにして恐れました。しかし、ネヘミヤが取り組まなければならない大切な働きがまだ残されていました。今週はネヘミヤ記8章を通して、ネヘミヤが城壁の完成後に行ったことについて学び、私たちが今なすべきことが何であるのか考えていきたいと思います。日曜日のところをお開きください。ネヘミヤ8章1節から3節に、人々が律法の言葉を聞くために集まってきた様子が記録されています。7月1日というのはラッパの祭りが祝われる日です。終わりの時、主が来られる時にラッパの響きとともに神の民が天に上げられることを表す喜びの祭りです。主の来臨を予言するラッパが吹き鳴らされる祭り、これは私たちアドベンチストの礼拝の姿でもあると思います。一節に、民は皆一人のようになって集まったとありますが、律法の書について学びたくて集まってきたのです。御言葉に対する植え替わきは神の民を一つにします。月曜日のところをお開きください。この時、人々に御言葉に対する植え替わきが起こったのは、エズラがエルサレムに到着して以来、御言葉の種をまき続けてきた結果です。問3の解説にこう書かれています。人々が神の言葉を聞きたいと強く願ったのは、おそらくエズラが13年ほど前にエルサレムに到着して以来、御言葉を朗読し教えてきた結果だったのでしょう。彼は神の働きに献身し、変化をもたらそうと心に決めていました。神の言葉は、人々がそれをエズラから聞き続けるにつれ、彼らにとって現実的なものになったのです。結果として、彼らは聞こうという意識的な決定を下しました。神から聞くことに興味があったからです。それゆえ、彼らはこの機会に敬意と学びたいという強い願いを持ってトーラーに近づきました。御言葉に没頭することは、私たちの生活の中で神をより深く求める気持ちを生み出します。今行われているマラナタプロジェクトで連続講演会を推奨しているのは、ここに理由があります。1回や2回の講演会だけではなかなか人々が決心するところまでには至りませんが、御言葉の種をまき続けていくときに、その御言葉が人々の心にさらに霊的な植え替わきを起こすのです。私たちの霊的な状態はどうでしょうか？御言葉に対する植え替わきは絶えず起こされているでしょうか？もしそうでなければ、御言葉の飢饉がやってきているということの表れでもあるかもしれません。火曜日のところをお開きください。この時行われたのは、御言葉の朗読とともに、それに対する解き明かしでした。エマオの途上で二人の弟子たちが心が燃やされたのは、イエス様が旧約聖書を解説してくださったからですし、エチオピアの宦官がバプテスマを受けたのは、ピリポのイザヤ書の解き明かしがあったからでした。私はかつて統一教会というカルト宗教の教えに惑わされた経験がありますが、その時、 統一教会の教えが正しいのか、聖書の教えが正しいのか、検証していたとき、和賀信也牧師がダニエル書の70週の予言を解き明かしてくださいました。それによって私は衝撃を受けました。そして聖書を学んでみたいという聖書の御言葉に対する植え替わきが与えられたことを覚えています。御言葉の種をまくだけではなく、あなた自身がその御言葉を解説し、求道者の生活の中にそれを適用していくことができるような導き手となっていただきたいと思います。この働きは牧師だけに委ねられている働きではありません。水曜日のところをお開きください。エズラがトーラを朗読すると、人々はアーメンと答え、地にひれ伏し、主を礼拝しました。国と指導者にはその時の様子がこのように記されています。人々が毎日律法の言葉に耳を傾けた時に、彼らは自分たちの罪を悟り、彼らの前の時代の国家の罪を悟った。神の保護の御手が取り除かれ、アブラハムの子孫が外国の地に離散したのは、彼らが神から離反したためであることを知って、彼らは神の憐れみを求め、神の戒めに従って歩むことを誓う決意をした。カリ用の祭りが終わってから2日目に行われたこの厳粛な式を行うにあたって、彼らは自分たちの中にいる異邦人を離れた。捕囚となっていた人々が最初に帰還したのが537年ですから、人々はそれまで少なくともバビロンで50年は過ごしていたはずです。帰還した多くの人々がバビロンで生まれたと思われます。それでもバビロンでの生活を後にして、多くを犠牲にしてあえてエルサレムに戻るという不安定な道を選択した人々は、神の民として生きたいという願いを持っていた人々です。そういう人々がモーセの律法を聞くことによって、彼らは自分たちが何者なのかというアイデンティティを強く持つことができました。捕囚がなぜ起きたのか、自分たちはなぜバビロンで生まれたのか、その理由が分かったのです。それは神の民の不信仰であったこと、悔い改めず、それによって国が滅んでしまったことを知りました。人々が律法の書の朗読を聞き泣いたのは、イスラエルの人々が歴史的に陥ってきた不信仰を自分のものとして受け止めたからです。しかしここでネヘミヤやエズラは、泣くことをやめなさい、この日は聖なる日です、憂えてはならないと言いました。青年イザヤが主に召された場面がイザヤ6章にありますが、あの時イザヤが主に献身するための4つのステップがありました。主の臨在に触れ、罪を自覚し、主の許しに触れ、そして主に献身したのです。私たちが主の清さに触れる時、罪が示されますが、同時に私たちには主の許しが備えられているということを示しています。この時エズラやネヘミヤやレビ人たちが言ったのはまさにこのことでした。嘆くだけで終わってはならない、本当に喜ぶことができるのは本当の意味で罪に泣いた人であるということです。テキスト43ページの真ん中あたりにこう解説されています。神の言葉を聞いていた時、民は自分の罪深さを痛感し泣き出したのです。神が私たちにご自分を示し、神が愛、善意、憐れみ、忠実さにあふれておられることを私たちが理解し始めると、私たちの不十分さやなるべき姿になっていないことが前面に現れます。御言葉を通して神の清さを見ることで、新しい光の中、 私たちの悲惨さを目にすることになるのです。このような自覚のためにイスラエルの人々は嘆き泣いたのですが、彼らは悲しむべきではありませんでした。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源であるからです。言い換えれば、彼らは自分の落ち度にもかかわらず神の力を信じることができたのです。木曜日のところをお開きください。主を喜べというのは聖書の命令でもあります。罪を悔いて泣いて終わるのではなく、主を喜び祝う信仰に生きるように進めています。ホワイト夫人はこう書いています。彼らはただ単に嘆き悲しみ悔い改めるばかりではなくて、神が彼らを許されたことを信じなければならなかった。彼らは神の憐れみを数え、神の恵み深さを賛美することによってその信仰を示さなければならなかった。礼拝とは主を喜び祝うことです。礼拝において悔い改めに導かれることもたくさんあると思います。しかし同時に、主が私たちにしてくださったそのあまりにも大きな恵みの一つ一つを数え、その神を喜び祝うことに礼拝の目的があります。礼拝が形式化するとき、力は失われ、信仰はマンネリ化していきます。主を喜ぶ礼拝者として日々歩んでいきたいものです。最後に、グループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、イスラエルの人々の礼拝の様子を学んで、今あなたに必要なことは何だと思いますか。具体的にあなたが今求めなければならないことは何でしょうか。第2番目、困難や辛い経験の中でどうしたら私たちは主にあって喜ぶことができるようになるのでしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。